川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。こんにちは、川島春子です。今日はですね、前回に引き続き、ドイツからいらしていただいております、オーガニック専門家のレムケ夏子さんをゲストにお招きしています。なっちゃん、今日もありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、実際になっちゃんもドイツに渡られて、そして、日本とドイツを股にかけて活躍をされているっていうところで、グローバルリーダーっていう軸でなっちゃんにインタビューをさせていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
でね、なっちゃん自身もドイツに渡られて、そして世界で最先端と言われている、ドイツの地に活動拠点を持って活動されているわけなんだけれども、前回の収録の時にも放送の時にもお話ししてくれた地球規模でものを考える、そしてどういう意思決定をしていくのかっていうところが非常にリーダーとしては重要だよねっていうところの話も少し出たと思うんですが、そこって、実際に、今この時代において、これだけ世界がつながり合っている時代においては、何の業界にいても、ビジネスリーダーにとってもう必須になってくる資質なんじゃないかっていうふうに私は考えているんですね。で、なっちゃんと今日お話をしていきたいところの一つ目は、地球規模で の視野の広さ、それから視座の高さ、そして時間軸の長さっていうところで、どうやって培ってきたのかなっていうところのお話をしていきたいなと思ってるんですね。で、なっちゃん、それってどういうふうに培ってこられたのかな。
はるこさんにまず最初に振ってもいいですか。
もちろん
聞かせていただきたい。はるこさんこそ本当地球規模で、その視座の高さで物事を見て、実際にね、こう事業されてると私は思ってるので、ぜひまずはるこさんのお話聞かせていただきたいんですけど。
はい、ありがとうございます。私の場合は、うちのファミリーがですね、みんな起業家一家で、
すごい、
起業家一家でなので、会社員の人も、もちろん友達のお父さんとかお母さんにはいたけれども、公務員の方も、でもうちの親族がみんな起業していたので、要するに雇われて何かをやっていくというよりかは、自分たちの持っている、長けているところに特化してビジネスをしていたり、あるいは何らかこう社会課題に対してアプローチをするっていうことを、ソリューションを自分たちで作って提供していくっていうのを、している人たちに囲まれていたっていうのが子供時代の、私の背景にあるっていうのと、両親の影響は大きいですよね、っていうのと、もう一つは、私それでも最初に社会に出るとき一回就職してるんですよ、で、就職したときに、市役所で市長の秘書をしたんだけれども、その時にですね、なんで市長秘書になったかっていうのも、その市長の見ている時間軸が最低50年、で、大体通常のこの普段の会話で100年スパンの会話が出る人だったので、50年後この町に生まれてくる子、もしくは100年後この自治体に生まれてくる子どものために、こういう町を残したいから今こういう施策をしたいんだっていうスパンで、50年後100年後を見据えて、今ここで何を意思決定すべきかっていうふうに、常に考えているボスの秘書をしていたので、なのでそこの影響はすごくあったかなというのと、あとやっぱり市長の秘書をしていると、市長のところにいらっしゃるアポイントがあるお客様って大体同じレイヤーの方が多いから、なので他の自治体の首長もいれば、国会議員とか大臣の方とか、企業の社長会長とかっていう方が、国内外の方たちが日常的にいらっしゃるんだけれども、そうするとそれが普通の会話なんですよね。なので、最低50年で、大体100年スパンぐらいで、自分たちの自治体だったら数十万人住んでいる人たち全体のところを考えているとか、企業だったらその業界がどうなるかとか、その国がどうなるかとかっていう目線で、我々はどうすべきか、今何を意思決定すべきかみたいなことを話している人たちに囲まれていたのが、社会人1年生 だった。
素晴らしい環境にいたんですね、
うん、で秘書課って新人が私しかいなかったので、なのでその新人と仕事したこともない、そういう人にばっかり囲まれているっていうところ で市長秘書ってやっぱりその彼らの思考を自分もインストールして極力近い目線を身につけて獲得していかないと何の役にも立たないですよね。今市長が何をしようとしてるから私はどう動いたらいいのかっていうのがわからないから、なのでそこは一刻も早く身につけたいなっていう、その市長の脳内をどうやってインストールできるのかなっていう、その目線の高さとか、まあ、その視野のテリトリーとしているところの広さ、自分の責任範疇の広さみたいなところはすごく影響を受けたので、なので今も一生のうちに私がリーダーシップトレーニングで関われる人の数は限られてるから、どう頑張っても、なのでそうするのであれば誰に力を注ぐのが一番社会の仕組みを良くしたり、世の中を良くしていくのかなって考えた結果、観光庁の政策決定していくあの幹部の方たちと、それからグローバル企業のリーダーたち、それからまあグローバル展開している日系企業、まあ、上場企業がメインなんだけれども、で最近は中小企業とあとは IP をするベンチャーっていうところもまあサポートしてるんだけれども、それも全部一貫して同じ考えのもとに、こうテコの原理ではないけれども、どこのリーダーに私のパワーを注ぐことによってその先にどういう社会が作られていくのかを考えて、そこを選ぶようになったっていう。
すごいですねオーセンティックですよね、はるこさん。本当に
本当、うん、ありがとう。
ちょっと鳥肌今立ってます
うん、そうだね。なのでなんかこう、そうね、よく言われるんだけど、だからどうやったらそんなに上場企業のクライアントとか、グローバル企業とか観光庁のクライアント持てるんですかってよく聞かれるんだけど、なんかこうブランディングをどうのこうのとか、営業ゴリゴリとか、うちほとんど営業してないので、なのでそれって多分、まあ、一番目的意識が大きいのかなと。なのでそこのレイヤーで物を見ていると、そこのレイヤーで物を見ている人とはすぐこう感覚というかが合うので、お話しすると通じるものがあるじゃない。であれば同じ幹部研修を頼むんだったら、営業ゴリゴリでうちの研修がいいですよって言ってくる研修会社ではなくて、まあ、川島先生のところにお願いしたいですって言ってくださるっていうことが起こるのかなと思ったり。
すごいですね。起こるべきして起きてるって感じですもんね。
そうだね。で、まあ、すごくそういう思いがあってやってるので、私たちももちろん一回一回のトレーニングは全力投球でやりがいがあるし、あとはこのポッドキャストの配信なんかも、研修の事前学習の教材に使ってくれているところが出てきていて、
すごい
ありがたいなと思うんだけど、どうしても研修とかって限られた時間でワークショップとかトレーニングをやるから、そこでどれだけ密度濃くできるかっていうのが私たちの勝負なんだけど、ポッドキャストとかだったら自由に好きな時に聞けるし、聞き直せるし、だからそういうことに活用してもらえるツールを配信できているっていうのもすごく嬉しいし、研修の場にはなっちゃんを連れていくってできなかったりするじゃない、だけどやっぱりこういうその地球規模で、じゃあ我々はどうより良い世の中を作っていくのかってことを考えて活動している人の生の声を自宅にいながら手軽に届けられるっていうのもね、できてることもすごく嬉しいなと思うので、すごい幸せですね。
で、人を幸せ、なお幸せできるっていうのはね、すごいですね、本当に。
いや、すごい幸せだなと思います。で、まあ、私の場合はそんな感じなので、周りの大人の影響が多分大きくて、なので、まあ、経営者一族だったっていうのと、まあ、その当時のボス、社会に出て最初に出会ったボスが100年スパンで、普通に日常会話が100年スパン、50年100年スパンなのでっていう人たちに囲まれてたっていう影響が多分大きかったんだけれども、なっちゃんの場合は、どうやってその地球規模での視野だったり、視座の高さだったり、その結果が出てくるまでの時間軸の長さっていうところを見れるようになってきたのかっていうのはどんな感じかな。
そうですね、なんかその地球規模になったのはもうちょっと先のことなんですけど、私の多分価値基準とかアイデンティティみたいなのが作られたのが、20年間あの障害者の兄と弟と一緒にあの同じ屋根の下で暮らしたっていうのがすごい大きくて、兄はあの首から下が全身麻痺した人 で弟はあの顔に奇形を持って生まれた人なんですよ。で、私だけで本当5体満足で、もう入院もあの手術もリハビリもろくにしたことがないっていう、 なのでまあちょっと変な話ではあるんですけど、まあ、私はまだあの恵まれてる方なのかなっていう、うんうん、こう自己肯定感みたいなものに自然につながっていったりとか、あと困ってる人を助けなきゃっていう、うん、正義感とか使命感、誰にも頼まれてないんですけど、もう勝手にでもそういうのが自然に芽生えていったっていうのはあるんですよね、
うんうん、
なんか例えばあの兄と同じ公立の学校に中学校に行っていて、で当時あの私13歳で彼は15歳で、で学校に行けないのであの職員室回っていって、各学科の先生に今日はどんなことを学んだんですかって聞いて、要点をまとめて、で宿題を兄に伝えるっていうのをやってたんですね、放課後。でも13歳ティーネイジャーなんで、普通に他の子供たちと遊んだりしたいじゃないですか。なんか結構そう、煩わしいなって思ったこともあったんですけど、でもなんかそんなことを繰り返していると、私が全く知らない先生とかにフルネームで覚えられていて、
うん、
よくできた妹だねとか、
うん、
本当に頑張ってるなって、うん、偉いよって声をかけてもらって、でその時にすごい、あ、誰かのためになることをするってこんなにリボーディングなんだなって思って、うん、
なるほどね、
で幸せな気持ちになれるっていうのに13歳で気づいて、
素敵。
それから、あ、じゃあ誰かのためになることで幸せになる人生を送ろうって、うん、そういうふうに思って決めてやって、あのそう、あの人生を決めてきたっていうのがあるんですよ。で、じゃあ地球規模であの考えられるようになったのはいつだったかっていうと、
うん、
あの大学生の時にバックパッカーでベトナムに旅行に行ったことがあって、でそこであの同い年のリーっていう女の子とカフェで知り合うんですね。で彼女はカフェであのウェイトレスさんをしていて、ですごい忙しいから手伝ってとかって手伝うぐらい仲良くなったんですけど、もう全然ベトナム語一切喋らないのに、
うん、
もう気合だとか言われて、目にこれ刺したものをそのままかけとか言われて、そうでもすごい仲良くなって、いろんな話をするようになって、でなんかすごい痩せてるから私はダイエットしたかったのに、どうやってそんな痩せれるのってすごいなんかあのセンシティブな質問しちゃったんですけど、当時は全く分かってなくて、であんまり食べてないのとかって言うんですよ。で実は大学に本当は行きたいんだけどお金もないし、こうやってカフェで朝から晩まで働いて家族の食費を稼いでるっていうんですよね。で私は自分はもう親のすねをかじって学費もちろん出してもらってるし、バッカーまでしていて、うん、どうしてこんなに私すごい、私結構東南アジアの人と間違われるっていう顔してるじゃないですか顔は似てるのになんでこんなにね境遇違うんだろうって自問して、自答できたのが、
うん、
生まれた場所が違うからっていう、それだけだったんですよね、
うん、
そこに一種の不条理なものを感じて、
うん、
でと同時に、あ、日本人に生まれてよかったというか恵まれてるんだなと、
う
ん、
本当そうだよね。
この恩恵をきちんと世界に返していかなきゃダメなんだっていう、
うん、
まあ、そういうまた誰にも頼まれてないんですけど使命感を勝手に抱いてでそこから途上国支援にすごい興味を持ち出したっていうのがあります。
なるほどね。なんかでもそれもすごくメイクセンスな感じが、
うん、
なっちゃんと普段一緒にいるとやっぱり、うん、さっきなっちゃんが春子さんオーセンティックですよねって言ってくれたけど、うん、私もなっちゃんといるとすごいオーセンティックだなって感じるところがあって、うん、なんかその社会を変えるとか、うん、こう世界のためにとか地球環境がとかっていう時に、うん、オーセンティックな人が言う時と、
うん、
そうじゃなくて大義名分を掲げて旗を振っていく人が言う時のエネルギー感って全く違うなっていう風に、
うん、
感じるところがあって、言い悪いではないんだけれども、うん、なんて言うんですかね、本当にナチュラルにオーセンティックにそうありたいし、それが幸せだし、そういう時間を人生の中でよりたくさん持てることが自分も充足感があるリワーディングだってさっき言ってたけれども、うん、って感じてる人の言葉って無理がなかったり、
うん、
プレッシャーを相手に与えない、
うん、
けれどもそのグローバルなあの規模感での 活動をしているっていうところは、
うん、
なっちゃんからもすごく感じるところがあって、うん、その一個人としての原体験から、
うん、
培われてきた視点なんだなっていうのはすごく納得だった、
うん、
私もだってその起業家一家でっていうのも生まれた時からその環境だったから、うん、なんかこう、うんうん、アントレプレナーシップを無理やり獲得しようとか思ったことは一度もなく一度もなかったし、うん、であのその父とかもね、よくあのうちは建築業をやってたんだけれども、そのすごいこだわるの、自分が建てた家、設計した家に住む家族がいかに幸せになるかっていうのはすごいこだわる、
うんうん、
だからその人が幸せになるとか世の中が良くなる、まあ、市長もそうだけれどもっていうことを考えてる人たちにやっぱりナチュラルに触れてたところから生まれてきた考え方って自然にこう土台になったりするんだろうね、
うんうんうん、 そう、なんか春子さんのお話を聞いていて、
うん、
すごい人だなって改めて思ったけど、うん、正直全然びっくりしなかった、ね、なるほどってこの一本の線でつながってるという
かありがとう、うん、そうね、ありがとう。で、じゃあね、今そのなっちゃん自身がどうしてそういう考え方を培ってこられたんだろうっていうところの話を聞かせてもらったんだけれども、うん、実際グローバルで活躍したいっていう方は日本でも優秀なビジネスパーソンと会ってると、うん、まあ、ほぼほぼ幾度にみんなおっしゃるんだよね。でもちろんそのパーソナルストーリーは一人一人違うんだけれども、うん、これからのグローバルリーダーとかグローバルに活躍していくにはっていう文脈で考えた時に、こういうマインドセットがあったらいいんじゃないかとか、こういう資質って大事だよねとか、なっちゃんが考えるそのグローバルリーダーに大事だと思える資質とかマインドセットみたいなところも聞かせてもらえたらと思うんだけれども、どうかな。
はい、もう私はもう全然まだまだなんですけど、でも実際に少し動いてみて、
うん、
あ、これって大事なんだなっていうのを実感してるところが2つあって、
うん、
1つはやっぱり志を抱く、
うん、
本気で願うっていうことだと思っていて、うん、やってみて私も最初は不条理な世界を変えていきたいってもうわめいていただけで、で無力で全く前進できない時期っていうのがあったんですけど、うん、でも最近はその私の声を丁寧に拾ってくれる、まあ、当社の、メンバーってスタッフじゃなくてメンバーって呼んでるんですけど、メンバーとかあとクライアントの方とか、それから共感してくださる人とか団体とかっていう方がやっぱり現れてきてくれていて、
うん、
志あるところに人とかパワーってやっぱり集まるんだなと。
そうね、で
そこから道が開いていって、
うん、
モメンタムっていうのが起きてくるんだなっていうのを今実感してるんで、
うん、
これはまず一つすごく大事なことなんじゃないかなと思っています、うんうん、でもう一つは何をするにしてもまず楽しむことなんじゃないかなと思っていて、うん、すごい大事だよね、うん、なんか私は本当に世界を変えていきたいと思っていて、うん、でなんかこう、まあ、世界にはたくさんの社会課題があって無力感を抱くことの方がむしろ多いんですけど、
うん、
でもだからといって悲嘆していたら前進できないし、
そう、ね、
だからといって憤慨していたら誰も耳を貸してくれないし、うん、だから本気で世界を変えていきたいのであればまずはそれを楽しむことから始めないといけない、
うん、
人って絶対楽しいところに来るじゃないですか、
うん
うん、集まる。そうだからまずは私はそこから始めていこうと思って、うん、実際にそういう活動してます、
うん、素晴らしいね。今言ってくれたまずは志を持つっていうところ、
うん、
でそのこう志があるからそこに人が集まってきたり、うん、モメンタムが起こるっていうのはまさにその通りだし、うん、それを憤慨してる憤りから動いていくのか、
うん、
悲壮感から動いていくのか自己犠牲感から動いていくのかっていうのと、うん、そうではなくて全てを内包させながら、
うん、
要するに世の中には不条理があって、うん、まだまだ理想とする世界を作り出すっていうところまではそこの志が大きければ大きいほど果てしない道のりに感じるわけじゃない、
うん、そうです、
ね、うん、特に意識の啓蒙から始めて行動変容を起こして政策を変えていくとかっていうのは長い時間軸で取り組んでいくべきことなので、そうすると志が大きければ大きいほどそのギャップにやられるというか、そこは全てのリーダーが経験していることだと思うんですね。でも自分の中に宿ったその炎をずっと絶やさずにその炎を大事に育てていくっていう、それもやっぱり自分にしかできないことでもあるし、志のもとに集ってくれた仲間がいてくれるおかげでその火が暖炉のようにこうあったかく大きくなっていくっていうのがあると思うので、なのでその憤りから動くとかなんかこう違う悲壮感とか悲しみから動いていくとやっぱり同じような憤ってる人が集まっちゃうし、
そうな
ん
ですよね。
そうなのよ。面白くなりそう。本当にそうなのよ、
はい、
なので志は大きく、
うん、
本当にピュアな志を描くんだけれども、うん、どういう状態で自分があるかっていうことが、うん、どういう人との縁を引き寄せていくのか、
うん、
どういう種類のモメンタムを生むのかっていうのも、うん、やっぱり自分が一番原点なんだなっていうのを感じるところがあって、うん、その意味でなっちゃんが今言ってくれていたその楽しむっていう、
うん、
世界を変えていく社会を変えていくっていうのは私たちに必ずできることであって、
うん、
私たちの 全ての人にできる力があって、うん、ただどういうエネルギーでそれを起こしていくのかっていうのは自己責任だと思うから、うん、本当にねそこを楽しみながら人と一緒に社会を変えていく、しかも今恩恵を受けているっていうこともありがたさも感謝をしながらやっていくっていう、
そうですね、
うん、なんか日本を変えたいっていう時に日本の文句ばっかり言っていても、うん、世界でこれだけビザを持たずにあらゆる国に行けるパスポートって、うん、って考えたら、
そう
だ
ね、
そうよ、うん、ね、はい、いろんなところで私たちは日本に生まれたことによる恩恵を知らず知らずに受けているので、うん、受けてます、うん、だからこそそこに感謝をして、うん、でもだからこそ世界により良いことをしていく責任もあるっていう健全な責任感のもと、うん、大きなアンビションを持って楽しみながら活動していくってやっぱりすごく大事なことだなと、うん、本当に思いますね。
そうです、はい、
じゃあ最後にあのなっちゃんは、はい、そのグローバルに活躍する中でもやっぱりオーガニックっていうところ一つ、うん、こうバシッと軸を持っているわけで、うん、あのぜひねなっちゃんから日本のグローバルに活躍したいリーダーとかビジネスリーダー、うん、聞いてくれている日本の方たちに、うん、そのオーガニックに関して何か教えてあげたいとか、うん、あるいはリテラシーを高めたいっていう方もいるかもしれないっていう時に伝えてあげたいこと、どんなことがありますか？
はい、あのオーガニックに関して言うと森を見るっていうのがすごく大事で、
うん、森を見る、
そうですね、あのジェネラリストとしての視点を持つっていうのがすごく大事なんですよ、うん、なぜかというと、
なるほど、
オーガニックでちょっとあの前半のね前回 の, あ の, あの番組の時にお話ししたと思うんですけど、学問領域というかあの関わってくる領域がものすごく広いんですね。あのサプライチェーンを考えていただくと分かると思うんですけど、
うん、
オーガニック製品ができるまでにあの辿っていくステップっていうのがものすごく長いんですよ、
うんうん、
まず例えば有機の人参で作られた加工製品を作るとしたら、まあ、有機人参を生産しなきゃいけないじゃないですか。で農家さんがそれを生産するにあたってまずサプライヤーさんから有機苗とか有機種とかをあの、まあ、もらう必要がありますよね、うん、買う必要があると。でそこからやっと生産して、で生産された人参っていうのはあの加工業者工場の方に運ばれていって、そこから流通に乗せていくと、問屋とか、氷っていうところに流れていくと、で最終的にあの消費者の手の元に届いていって、それがじゃあどうあの廃棄されていくかっていうところまで見ていくとものすごい長いチェーンがあるんですよね、
うん、
でここに例えば学問領域でいくと、農業とか、畜産とか生物学とか、それから、化学ですよね、
うんうん、
で工学とかで、まあ、社会学とか経済学とかいろんな学問が、うん、あの関わってくるんですよね、うん、であのその私はもともとそのボリビアで生産者の支援をしていたっていうところからオーガニックに目覚めたっていう経緯があるので、やっぱりいかに生産者を救えるかっていう視点で常にオーガニックを考えてしまう癖がどうしてもあるんですよね、
うん、
でも生産者だけを救っても誰も救えない、
うん、
で日本だと割とこの市場主導であの動いてるっていうのがあるので、オーガニックっていうのはなので割と消費者がどう思うかっていうのをすごく大事にされるっていう、
うん、
あの言われてるんですけど、でも消費者だけ見ててもやっぱりそのオーガニックの本当の価値っていうのは発揮されないんですね、うん、やっぱ全体見なきゃいけない、ね、オーガニックってホールでオーガニックってホールで見なきゃいけないんですよね、うん、でオーガニックっていうのはもう本当に一言で言うと人、動物、植物、生きとし生けるもの、うん、全ての命を幸せにする仕組みそのものなんですよ、
うん、
だからどっかだけ見てても絶対にそのオーガニックっていうのは成り立たないっていうのがあのこうオーガニックの世界で、これ私は勝手に言ってるっていうわけではなくて、ヨーロッパの、うん、本場のオーガニック定義なんですね、
うんうん
うんうん、なので、まあ、森を見るっていうのはそういうことで、まあ、一つだけ見ていてもあの真の意味でのサステナブルなオーガニックというのは成立しないよということで、
うん、
やっぱり全体を見るようなそういうジェネラリストの視点というのを持つのがすごく大事だと思います、
うんうんうん、そうだね、あの今その最後に出たそのサステナビリティっていうところで言うと、日本でも SDGs って今すごくいろんな企業がフォーカスをしているんだけれども、はい、多分 SDGs っていう単語を知らない人はいないんだけれども、
そうですね、
うん、でも実際自分の日常生活だったり意思決定に、はい、そこをつなげているかっていうと、うん、まだまだそうした多くないなっていう印象があったりして、
はい、
そんなところに関しても何かこうアドバイスというか、
はい、
なっちゃんなりのこうエッセンスを届けていただけるものがあれば一言いただけるといいかなって聞いてて思ったんですが、
はい、はい、そうですよね、あの私があの叶えたい世界っていうのがあって、でその世界ではあの 誰もこう誰かの苦しみのもとに支えられたビジネスとか、それから地球上の命が犠牲にされるような社会の仕組みがないっていう世界なんですよね、
うんうん、
でこれがオーガニックでは実現できると私は思っていて、で実際に SDGs でも有機農業を推進すれば SDGs の17項目をほとんどがカバーできるって言われてるんですよ、
う
ん、
いやそうだよね、
は
い、
でそれはやっぱり先ほど言ったようにオーガニックっていうのはホールだから、
うんうんうんうん、
全てのものを幸せに していくっていう仕組みそのものだからなんですよね。なんか例えば日本で企業さんがなんだろう紙ストローを導入しました、
うん、
だからうちは SDGs 達成しましたとかね、
うん、
ペットボトルの、ボトルをなくしたから SDGs やってますとかっておっしゃる方って、うん、いらっしゃるんですけど、私はその先を見なきゃいけないんじゃないかなと思っていて、
うん、
じゃあその紙ストローを導入することでその紙ストローを作った生産者の暮らしはどうなったのか、
うん、
その生産地域の環境はどうなったの、
うん、
その生産地域にいる子どもたちの未来はどうなの、教育とか健康とかっていうところでどう変わっていったのか、うん、でその紙ストローを例えば捨てることで何が環境に起きていくのか、地球に起きていくのか、うん、未来どうなっていくのか、ここまで考えて、やっていかないと本当の意味でのサステナブルな SDGs っていうのは達成できないんじゃないかなっていうふうに、うん、私は考えています。
その通りだね、うん、女性活躍にしても SDGs にしても、うん、まずはその言葉に引っ張られながら、
うん、
キャンペーンに引っ張られながら、
うん、
でもそれを知るっていう段階があってもいいんじゃないかなと日本の社会を見てると思うところがあって、うん、でもそれはあくまできっかけであって、
うん、
あくまでとても表面的な入り口、
うん、
でそこで思考停止しないで、うちの会社はこれをやってるからやっていますでは、うん、やっぱりグローバルリーダーとしては責務を果たしているというレイヤーではないんじゃないかなと。なので思考停止しないで本当の意味で自分たちが何をすべきか、でなっちゃんが今言ってくれたような取り組みのその先だったり、もっと本質的なところを見て行った上でどういうアクションをしていくのかっていうことに、やっぱりこう思考を巡らせられる、思いを巡らせられるようなリーダーが一人でも多く日本からもこれからたくさん出ていってくれるといいなというふうに本当に思います。改めてなっちゃん2回にわたって本当に心が豊かになるような、そして示唆に富んだお話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、では、改めまして本日のゲストはオーガニック専門家のレムケ夏子さんを2回にわたってお招きしてご紹介させていただきました。で最後になっちゃんから今回聞かせていただいたようなオーガニックの情報、特に学術的なエビデンスのある情報について詳しく知りたいなという方におすすめのメールマガジンがですね、なっちゃんのオフィシャルサイトから配信をされています。で、iob.bio なのでアルファベットだと iob.bio で検索していただくと、なっちゃんのオフィシャルサイトに飛びますので、
はい、
そこからぜひ情報をアクセスしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、改めてなっちゃん今回はありがとうございました。
こちらこそとても光栄でした。
ありがとうございます。川島春子のリードやセルフリードアザーズ、今日はいかがでしたでしょうか。本日の放送はここまでとなります。ありがとうございました。ではまた。